ほらぼの。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が切って気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
なんです、ゆばこです。
イエーイ、はい、ということで、あ、お久しぶりです、ゆばこさん。
お久しぶりです。
なんか最近全くなんかね、うちにも遊びに来なくなっちゃって。
あ、すみません、
あれ
あれあれはまさか、
まさか、
まさか、
何ですか、まさかって。
TTT
って何？あ、男ね。あ、なるほどね。男とランデブ
ー。
ランデブーの死後ですよね。まあ、いろいろね、あったみたいで、ちょっとボードゲームも若干お休みしてた感じだったみたいな。
あ、ボードやりたいの
お休みしてたよ、
ちょっと。
いやでも戻ってきてくれて本当安心しましたよ。ねえ、で、その代わりに、はい、チュパミさんがどこ行っちゃう。
あれって感じですけどね。
あれ、でもチュパミさんなんかシンガポール行く言うてましたよね。
言ってましたよ。
で、お土産話をやるって
言ったら。話しますっていう話をしたのに。
おかしいなぁ。聞きたかったですね。まあね、本当に。まあちょっとお仕事がね、チュパミさん、そう、忙しかったみたいで。そして、ゆばこさんに代打。
はい。呼んでいただいてありがとうございます。
はい、というわけで今回も3人でね、しゃかりきり頑張っていこうかなと思っていますけれども、はい、第282夜でございますよ。
はい。
おっと、はい、最近どうですかのコーナーですが、
はい。
最近、お、そうだ、ゆばこさん、そういえばね、
はい、
11月29日ですよ。
はい。
はい、何がありましたか？
ボードゲームフリマが山梨。
お、そうなんですよ、はい、山梨ボードゲームフリマ2019を開催させていただきまして、はい、そちらにゆばこさんもそしてかおりんさんも来ていただきましたね。
買いました。
買いました、ゲーム。
買いました、
はい、ちょっとだけですけどね。
あー、でも珍しい、かおりんさんがゲーム買うなんて珍しい、
はい、珍しいですね。もうそれよりもあのノスゲームさんのところで買ったトートバッグに。
かわいらしいね。
もうヘビロテ。
いや、すごかったんですよ、はい、実際にボードゲームフリマ、まあ去年もやったんですけど、はい、去年は嵐の中、
う
ん、ま、そう、嵐の中並んでもらって、
ね、
すごい盛り上がって、
はい、
第1回とは、ね、思えないほどの人数が来て200人ほど来られたんですけど、うん、今回はもう台風もぶつからなかったんで、すごい人数、もう朝もう多分60人以上行列ができて、いや言ってね、フリマは結構並ぶ方多いんですけど、うん、山梨県でですよ。
そうです ね、
正直、
はい、
で、まあ、出店サークルはもう超豪華だったわけですよ。全国から集まって、そう、まあ、棚屋さんも来ましたし、はい、杉木さんも来ましたし、はい、っていうので、まあ、メイン揃いだったんですけど、それを目当てか、もう、うわー並んで、で、私、157点出店したんですね。中古品、私の、まあ、新古品もあったんですけど。で、それがもう1時間、開始1時間で、100個以上。
すごい。
バーンって、ね、すごいスピード。まあ、なんせ、すーげー安くしたからね。
すごい安かった
ね。ハイパー安い。いや、本当に、
びっくり。破格だった
ね。なんか、信じられないお客さんとかが、いや、これ嘘でしょみたいな。値札間違えてますよとか言って。いやいや、それですみたいな。駿河屋さんで1万5000円とかのやつを2000円とかで売ってるんで、はい、そらもう、こぞって、
はい。
っていうところで、まあ大成功でしたね。
素晴らしいです。
最終的に完売しましたし。
よかったですね。
ちゃんと。もうちょっとでお炊き上げでしたよ。
ですね、
結構ね、面白かったのが、これは残らないだろうなって思ったのが残るんですよね。やっぱ山梨である以上、まあ結構ヘビーな、
うん、
というかマイナーなゲームっていうのは最後ら辺まで残るのかなと思ったら、うん、それがもう中盤までにバーンって全部なくなって、残ったのはそれこそ超ライトなやつ。そういった傾向は面白いですよね。多分みんな散財しちゃってるから、ラストで買うのはもっとなんかレアなやつがいいとか。
あ、そういう気持ちってあるんですね。
安すぎると逆に買わないんですよ。
はい、あ、そういう、あの、よく言いますよね。セール品もこう安くしすぎると売れなくなるんですよ、ね。
すごいデザインいいのに200円の T シャツって言われたらなんか、あ、色落ちしちゃうのかなとかいろいろ思っちゃうでしょ。
また中古なのかなとか。
そう。だからそういう意味でやっぱ残っちゃったのかなと。まあでもそれもね、最終的には無事履けましたけど。
素晴らしいですね。
いやー、でも大変でしたよ。そういえばね、私足湯入ってたんですよ。
はい。
足湯。
まあその会場のすぐ真横に足湯あるんですよね。で、その足湯に使ってたら、はい、フリマに来てたお客 さんの家族2組が、
はい、
まあ、男女でこう入ってきて、はい、で、あ、さっき売られてた方ですよねって言われたんで、はい、あ、そうですよみたいな、はい、で、どちらから来られたんですかって言ったら、神奈川からわざわざ来ましたと、
はい、
あ、神奈川からわざわざ来てまで、はい、あ、じゃあ結構ディープな方かなと思って、で、持ってね、その買ったであろう袋に入ったゲームもすげーディープなゲームを持ってて、はい、あ、そうなんだと思ったら、はい、なんかその後ね、その抽選販売があるから、この後ゲーマージャンケンで決めるんですよって、
はい、
っていう話をしたら、はい、ゲーマージャンケンってなって、
は
い、ゲーマージャンケン知らないですって、あの被るとドボンしちゃうやつっていう、はい、いや知らないみたいな、だから私びっくりして、はい、そこまでディープだけどゲーマージャンケン知らないんだと、まあ案の定その後の欲張りじゃんけんも知らなかった、まあ、はい、欲張りじゃんけんはまだいいですけど、はい、あ、ゲーマージャンケン使わないんだと思って、だからやっぱ潜在的な、これだからツイッターで見ると、うん、結構もうみんな周知の事実みたいなのあるじゃないですか、
あ、ありますね、
うん、でもそういうところに顔出してないユーザーはたくさんいるんだなっていう、
そうかもしれないですね、
だからゲーマージャンケンも知らない、あ、そうそうそうそうそうそう、だからあ、びっくりしましたね、で、案の定その後ね、そのまあ結局欲張りじゃんけんしたんですけど、はい、欲張りじゃんけんしてその人たちが取っていきましたから、
すごい、
そう、ノイ限定生産ホラー版を、
すごい、
そう、1個だけね残ってたそのノイ限定生産ホラー版の新品を800円で出して、で、ね、欲張りじゃんけんでやって、で、唯一買ったのがその家族です
ごいですね、
いまいちそのゲームのこともわからず、へえ、かわいい絵だねみたいな、
いいですね、もう無欲でしょ、
それこそもう今駿河屋で1万、安くて1万2000円、ね、高くて1万6000円ですよ、それ800円なのにへーっつってラッキーっつってよかったよかった、
物欲センサーってあるのかもしれないですね、
そうですね、うん、っていうね、いやー、よかったです、うん、まあ、みんなのね愛されるところに行ったようでっていう、また来年も、
は
い、
そうですね、
やるのかな、
ぜひでもやっていただきたいですね、
そう、みんな言うんですよ、うん、ありがたいんですけど、はい、めちゃくちゃ大変なの
そうですね、運営される側の方々はやっぱり大変ですよね、
すごい、もう本当に何が一番大変って、全部のルールの赤ペンをドライヤードライヤーで消すことです、
だからそれいいじゃないですかって言ったじゃないですか、
まあ、私は直接やっぱね赤ペン引いちゃってるんで、はい、でそういうのってドライヤーで消えるんですよ、はい、だからドライヤーで消すんですけど、157点っていうのを1作品につき3分っていうスーパースピードでやったとしても、はい、やっぱ半日ぐらいかかるんですよ、ひたすらドライヤーで
内職ですね、
でもうドライヤーもだんだん変な感じの匂い出し出すんですよ
やりすぎて、
やりすぎて、で、なんかバチバチとか言い出すんですよ
怖い怖い、
それでも頑張れって言いながらしだからうちでゲーム買った方は基本的に冷蔵庫に入れると元に戻ります
見えますよ、
あ、そう、冷蔵庫に入れると、はい、そう、フリクションのペンって元に戻るんで、
はいはい、
っていう意味ではいまいちこのルール分かんないなと思ったら冷蔵庫にぶち込んでください
書いてあります、
はい、書いてあります、
すごい、魔法みたい、
魔法みたいですねはい、というところでしたね、また頑張ります、
頑張ってください、ぜひ
お願いします、
お二人は何か最近の出来事ありました？
最近、最近ですか、うん、まあ、最近はもうめちゃくちゃラグビーが盛り上がってますけど、
ああ、世の中的にね、
はい、うん、お二人はご覧になってます、
まっ全く、
マジで、
私も
ゼロ興味ですよ。
いやいや、もう、まあ、言って私もにわかの方ですけど、うん、いやもう今本当面白いんですよ。
なんであんな盛り上がってんの？
いや面白い
から。なんかコンビニの前で、ええみたいな。この前も新宿駅、
はい、
もう本当一昨日ですよ、はい。新宿駅の夜にね、
はい、
あのお手洗いしてたんですよ。新宿駅の汚いところで、
はい、
でお手洗いしてたら、はい、ジャパンジャパンみたいなのがなんか、はい、海外の方が叫び出して、そしたら何人かがジャパンジャパンみたいな言い出して、はい、もうええー、みたいな。どういう、何と思って。多分ラグビーだろうなって思いながら。
予想はつくけどみたいな。
もうすぐ出ました。キャリーケース持って。すぐ出ました。
危ないやと思って。危ない
。怖い怖い怖い怖い。もうだってニュースとかで見たらなんか持ち上げられて警察官が。
そうですね。
とか。
街中でトライしちゃったり
とか。そう、コンビニの上に登ったりとか。はい、もうむちゃくちゃでしょ。
ちょっとね、出だしは特にちょっと、
詐欺
と
かもそうなんですか。香織さん的には今からそのしたい話は明るい方なんですか。
まあ正直、まあラグビー盛り上がってますけど、うん、まあ正直それ関係なくて、
関係なく、
うん、関係なくて、いや私最近ちょっとトカゲをまた飼い始めまして、ちょっとその話をどうしてもしたかったんです
よ。もういいや、興味ない、もうトカゲ怖い怖い、
違うんですよ、
怖い怖い怖い、
ちょっと聞きたい、
そんなこと言いますけども、この間のそのボードゲーフリマの時に、うん、皆さん ですよ。あの、私、お久しぶりですって皆さん声かけてくださるんですよ。ありがたいことに。
あ
ね、そんな時に、ね、はい、話をね、そう。七不思議な話してください。なんでそんな嫌な顔するんですか。
嫌でしょ。
意外に皆さん反応してくださって嬉しかった。
反応じゃないよ。他に喋ることないんだよ。あの、パオリンさんのイメージがもう、基本的に気持ち悪いイメージになって
る。気持ち悪いイメージ。
かわいそうに。
ひどいわ。だからちょっと言おうかなって思ったけど、じゃあやめときます。
いや、やめてください。いや、いいです、いいです。
はい。
まあ、でもラグビーに関してはもう私、まあ、若干アンチというか、
やっぱ。え、なんでですか？
ラグビーに罪はないんだけど、はい、そのラグビーの盛り上がりに対して便乗しているにわかが暴れてるのが許せないんです。はい、サッカーもそう。
確かに暴れないよくないですね。
そう、
はい。
なんでお前らは相撲では暴れないくせに、ラグビーとか、ちょっとみんなのウェイ警官が強いものに関してだけ乗ってくるんだっていう。
はい、暴れてるのは根本的に外国の方ですから。日本人は暴れてる。
そんなことないよ。
そんなことありますよ。
暴れてるよ。
いや、やっぱ外国の方はやっぱ海外来て盛り上がっちゃって、そういうことやって。皆さん外国の方はやっぱね、ちょっとテンションが上がっちゃうから。
ね、中心はそうかもしれないですけど。
はい、外国ではやっぱりそんなマイナーなスポーツないので、やっぱり日本はまだまだちょっとマイナーな部分があるんですけど、でも、結構プレイヤーの方というか、うん、好きな方とか今までいっぱいいたんですよ。今まで出てこなかっただけで。いやもうなので皆さんもね、試合まだまだあるので。
へぇ、まだまだあるんや。
いや、ありますよ。いやいやいや、今それで、それ言えないですよ、今。
何が。
そんなこと言えない。
まあ確かに。
はい。
今そういった意味では、潤ってますから、日本が。どんどんお金入ってきてるから。
そうそうそうそう。
ここでいっぱいお金稼がないと。
はい、ね、そうなんですよ。
そうですよ、消費税 10% くらい世の中で、はい、ラグビーでいっぱい海外からお金入れば。
はい。
って意味では、まあ健全に。
そう、健全にね、うん、暴れちゃダメだけど。
暴れば、
うん、はい、ダメ、うん。ぜひね、皆さんもっていうか、あれみんな見てると思ってたな。
あー、見ないですね。あ、まあボードゲーマーはおそらく 9.9 割は見てないんじゃない
ですか。多くない、うん、多くの多くの全て一の中ですね。
はい、というところで、まあ、この番組はね、そんなラグビーの話をね、
はい、
もうコツコツコツコツやるわけじゃないんですよ、はい、ボードゲームと映画を紹介する番組なんで。
あ、おかしいな。本当はトカゲ話するつもりだったの
ね。うん、トカゲだったからもういい。はい、ということで、ここからボードゲームの紹介に入りますけれども、
はい、
今回ご紹介するボードゲーム、こちらですよ、よっこらしょと、はい、
お、
エマラの王冠。
エマラ、
エマラの王冠。
違うのが出てきましたけど、今。
はい、
お二人はこちら。
やってないです。やってないの？
やってないです。
でも、
なんで生きてるの？じゃあ。
そんなレベル？
エマラの王冠いいよ。こちらはですね、はい、昨年のエッセンシュピールでの新作となってまして、以前に、うん、まあ、エッセン後すぐかな、私、うん、ディアシュピールで、うん、館長さんにですね、これ面白いよって言って遊ばせてもらったんですよ。
はい、
もうその時もうめちゃくちゃ楽しくて、
はい、
これは日本でももう流通始まったらすぐ買おうと思ってずっと待ってたんですよね。
うん、
それがこの度発売されました、このエマラの王冠日本語版なんですね。まあ、ちょっと日本語版のタイトルはかっこ悪いですけどね。
うん、
これ本来はクラウンオブエマラなんでね。
かっこいい
ですね。かっこよかったんですけど、はい、エマラの王冠ってなっちゃったんだな。まあそのままでもよかったのに感はありますが、はい、それはそれですよ。でこのゲームの作者はですね、ベンジャミン・シュベア、
シュベア、
ベンジャミン・シュベアさんですけれども、有名なとこだとハダラとか、あとイエティを作られた方ですね。
うん、
うん、で比較的ライトなゲームばかり作ってる人なんで、実はこのエマラの王冠が彼にとって初めての中級ゲームデザインなんですよ。だからか随所で彼の気合の入りっぷりが伺えます。こういうゲーム作りたかったんだよみたいな。
パッションを感じ
る、めちゃくちゃ楽しいよ作るのみたいになってるんですよ。まあ、そういった部分をうっすら感じ取りつつ遊ぶとさらに味わい深い。まあ、これもアナログゲームのねいいところですよね。作者のねファッションみたいなのは感じられるっていうところで。はい、じゃあいつもはチュパミさんなんですけれども、今回いないので、はい、ゆばこさんにいつものお願いしようかな。
はい。対象年齢12歳以上、プレイ時間が45分から75分、プレイヤー人数1から4人です。
はい、ありがとうございます。というところで、もうルール説明言っていいですか？お二人ね、はい、遊んでないからね。
そうなんです、はい、そうですね。
まあ、すでに、ボードはこの机の上にね、うん、並べておきましたよ、コマンド。ね、いや、もう準備大変だったもん、うん。この、まあ、ふんだんにあるコンポーネント、
うん。
はい、これエマラの王冠はですね、プレイヤーはエマラ国の貴族になります。で、次期国王となるべく、他国から人いっぱい移住させたら王様にしてあげちゃうもんね、レースの、ね、 もう一回言いますよ、はいはい、他国から人いっぱい移住させたら王様にしてあげちゃうもんねレースの優勝を狙って奮闘します、はい、ちょっとこのねなんかペンギン村でありそうなレース、はい、ね、アラレちゃんでありそうな、はい、そうですね、むちゃくちゃなレースですけれどもね、まあ、そういったレースで優勝を狙うと。で、人をいっぱい移住させたら優勝っていうのは何かというと、うん、このゲームにはですね国民店と住居店っていうのがあるんですよ、
うん、
これ別々の勝利点になってまして、それぞれで伸ばす必要があるんですね。で、国民ばかり増やしてしまっても住居が足りないとダメだし、その逆もしかりですよね。で、なんとゲーム終了時にはこの国民点と住居点で低い方が最終結果の勝利点として採用されるというシステムです。で、肝心のゲームジャンルなんですが、これはですねダブルロンデル型の脳内プロットゲームなんですね。はい、ダブルロンデル型の脳内プロットゲームです。
ダブルロンデル型。
お、ロンデルっていうの分かります？ゆばこさん、
ロンデル、ロンデル
よく聞きますよね、ゲームジャンル、はい、ロンデル
聞きます。でもあまり分かってなくて、
まあ、ロンデル結構名作揃いなんですけど、ロンデルっていうジャンルは円盤状になっているアクションマスっていうのをぐるぐる回って、どのタイミングでどのアクションを効率よく連鎖してやっていくかっていうのを組み立てるタイプの、まあ、ゲームジャンルなんですけれども、このエマラの王冠はですねゲームボード自体がそのロンデル版となってまして、
うん、
なんとそれが郊外ボードとマチボードという形で2つあります。2つ、これがダブルロンデルなんですよ、うん、このゲームの最もな売りの要素ですね。で、主には郊外ボード、まあ農村みたいなところでぐるぐるぐるぐる回って木材とかパンとかっていった資源を手に入れて、片や町ボードの方でこれまたぐるぐる回ってその資材をさばいて勝利点を取っていくという流れです。で、実際に手番では何をやれるかっていうと、これもポイントなんですけれども、皆さんに配る9枚のこのアクションカード、これ皆さん構成一緒なんですけど、この9枚の中からランダムで引っ張ってきた3枚のアクションカードをですね、うん、プレイヤーボードの3つのスロット、これ1、2、3という風に打たれているこの3つのスロットに1枚セットしてアクション、1枚セットしてアクションっていうのを手番ごとでやっていきます、うん、で、それぞれのスロットの1、2、3というのは1歩、2歩、3歩っていう意味で割り当てられてまして、うん、その歩数っていうのが当然このぐるぐる回るロンデルの自身のコマなんですね、その歩数です。で、その時どんなカードアクションをやるのっていうのが大事なんですね。で、基本的に手番ではその都度1枚カードを選んでおくんですけれども、ラウンド最初に3枚カードを引っ張ってきた時点でもういろいろ考えておく必要があるわけですよ、うん、これが先ほど言った脳内プロットです。普段のプロットゲームで言ったら先んじてこういったカードをもう並べておいて1枚ずつオープンしていくっていうのが、まあプロットとしてよくあるパターンなんですけど、このゲームでは別にそれは変えていいんですよ、自分の手番ごとで。ただもうやることっていうのはラウンド始まった瞬間にこれして、ああして、ああして、これしたらこれするから最後のカードはこうって、もう脳内で出来上がってる状態なんですね。で、そうやって3枚使うと1ラウンドが終わり、これを6ラウンドやったらゲーム終了して、その時点で国民と住居、低い方を最終得点として最も高いプレイヤーの勝利となります。はい、まあ大雑把に言うとこんなところですね。
はい、
はい、じゃあなぜ面白いのかっていうところに入っていきますけれども、なぜ面白いのか、はい、このゲームはですねシンプルながらも圧倒的に悩ましいプレイの幅です。ルール量としては言ってもそんなにないんですよ、
はい、
まあ、こんだけコンポーネント出てますけど、
はい、
ルールブックもですね結構言って薄いです。
そうなんですね。
で、手番でやることもカードをセットして使うだけなんですが、これがねめっちゃくちゃ悩みます。もう最近、いや、てかこの3年ぐらい遊んだゲームの中でも圧倒的に悩みますね。とにかく勝利点につながる要素、手段が多い、うん、初めて遊ぶ際にゲーム序盤で何したらいいのってなりがちなんですけれども、中盤あたりからあの手この手がどんどん思いつくようになってくるんですよ。で、この悩ましいながらも自身が成長しているな、わ、すごい、どんどん思いついてくるよっていうのが楽しいし気持ちいいんですね。
そう、
あ、これもできるやん、あれもできるやん、あ、ここに旨味ある、あ、全部やりたいっていう。そしてこのゲーム、拡大再生産要素として国民店と住居店、この2種類どうやって伸ばしていくかっていうのがあるんですが、これがまたやらしいゲームデザインで互いがあまりリンクしてないんです。要は国民店を伸ばすついでに住居店も上がってくれるよっていうダブルでお得っていう場所があんまりないんですね。だからストレートに勝ち筋っていうのは考えづらくなってて、はい、ああもうほっといても、もうあとは私の点数どんどん伸びるようになったな、終わりじゃないんですよ。最後の最後までもうあっち伸ばしたら今度はこっち伸ばさなきゃみたいなところで、そういったバランスを考えつつ、あっちでボーナスを使ったらこっちに来て、そのこっちに来たことによってその成果を使って点数をゲットできるようになるみたいな、 そこのシナジーも非常に分厚いんです。とにかくラウンドの始めは全員頭から煙出るくらい悩み倒します。10分間ぐらいマジで何もすることない、ラウンドの始めはみんな考えてるから、っていう。
そんなですか。
ここは賛否両論あるんですけど、はい、まあ、それがこのゲームの売りなんですね。そしてさらに面白い点なんですけれども、欲張ってうまくいった時のやっぱ快感なんですよね。まあ、このゲームインタラクションとしては基本的に間接的なものでバランスが取られてまして、例えば早いもの勝ち要素です、はい、ここにあるマーカー、このマーカーはですね、早く取った人がコストを上げることができるんですね。なんでどんどんと後ろから来た人はコストが上がっちゃうよみたいな、とかあとこういったカード、まあ、助言者カードなんですけど、特殊能力がついたカード、こういうのもまあ早いもの勝ちで取っていくので、そういったところのインタラクションはあります。でも直接誰かの邪魔をするみたいなものではないんですね、はい。でそれが全てがですね、オープン状態の旨味として常に目の前にぶら下げられてる、まあ、馬で言ったらもう人参が目の前にある状態ですよ。全てを自分が独占するなんてまあ難しいですよね、普通に。ですけれども、このゲーム他のプレイヤーの持ってる資源が丸見えなんですよ、丸見え、だからそこを読むと意外と狙ったものをちゃっかり取れたりするんで、その瞬間の脳汁、ブワッて、よっしゃーみたいな、ザガーっていう、この脳内プロットしてるから余計にこう、うまくいったぞっていう嬉しさ、悩みに悩んだ挙句の成果なんで、もうそのめちゃんこ嬉しいからこのゲーム大好きになっちゃうんだな。そういった欲、まあ、逆に言えばギャンブルと同様で、その欲に溺れてしまって一つでも先越されて取られてしまうと、残念、一気に戦略っていうのは崩れてしまいます。ここだけは注意ですね。このゲーム、それならこうしようっていう保険がかけづらいゲームデザインになっているんで、そこで崩れちゃうと、まあ、後に響いてしまいます。ここをどううまく乗り切るか、まあ、ボードゲーマーの腕の見せ所となるわけですね。というわけで、このゲームは、まあ、それなりにゲーム経験がないと、正直、まあ、置いてけぼりを食らう可能性はありますんで、ライト向けではない。ルール量はそこまでないとしても、やっぱりライトの人が遊ぶと多分辛い目に遭うでしょうね、と。という意味で、マコさん面白そうでしょこれ。
面白そうです。すごい楽しそう。
やりたいでしょ。
やりたいです。
はい。じゃあ遊ぶ際のコツ、はい、ポイントなんですけれども、まあ遊ぶ際のコツ、初めて遊ぶ場合、まあ何すればいいのかなってわからないってさっき言いましたけれども、うん、おすすめは最初動くべきは職人コマですね。職人コマ。職人コマは自身のボードにもうすでに置かれている、まあ自分の弟子みたいなもんですけれども、うん、この弟子をですね、郊外ボードの上に置いていけるんですよ。まあ置くためのコストはあるんですが、うん、で置くと次来た時に自分だけ旨味があるんですよ。こういった旨味、もう分かりやすいところの自分にとっての利益っていうのはここが一番最初狙うべきです。でできれば職人駒は1箇所に集中、もしくは2箇所ですねに集中して置いていった方がいいですね。あまり散らばらせてもいいことはないので、こういった自分だけが旨味を取れるゾーンっていうのを作って、そして今後の方針にする、ここに職人を置いたから今回このゲームはこうやって遊ぼうみたいなところになってきて、中盤以降もスラスラと考えれるようになるんですね。はい、というわけで最初は職人駒を置きましょう。そして続いての遊ぶ際のコツなんですけれども、他プレイヤーが持ってる資源から次の手を予想すべしですね。これ先ほども言ったように中盤以降はみんなのやれることがバンバン増えてきて、得点の効率化が進みます。その際に早い者勝ちな要素において先を取られてしまうと結構後に響くわけじゃないですか。ここはやっぱシビアに痛いんで、これを防ぐ方法、果たしてどうやって防ぐか、それは他プレイヤーの持っている資源を見ることなんですよ。私やっぱりもう自分のことに必死だったんで先越されちゃったんですよね。ところが他の人っていうのも実はカツカツで進んでるんです、このゲーム。もう本当にリソースは全然手元に残らないゲームデザインなんで、あの人手元にあれしかないってことは絶対次これ狙うじゃんってもうほぼわかるんですよ。だからそこを読んで、あ、じゃあこっち行かずにこっちとか、逆にそこ私先行けそうだなって思ったらそこを取るとか、っていうところで先回りをできるようにしましょう、っていうところを軸で考えるといいです。そして、最後のですね、遊ぶ際の、まあ、コツというか、まあ、ポイントなんですけど、これね、実はルールで忘れやすい点っていうのをちょっとホラボド的に紹介しようかなっていうところでして、このゲーム若干忘れやすい点としてコイン、まあ、コインっていうのがね要素としてあるんですよ。これコインチップはですね、なんと任意の資源として使うことができます。任意の資源、まあ、麦だったり石だったりで、これがですね、いやびっくりしますけど、そんな大事なことをですね、見てください、もうこ ここに一文あるだけですよ、これ。ちっちゃい字、ちっちゃい字で。しかもこれ市場の説明のところに一文ある。
わかんない。
マスの効果を説明するところに、金貨はワイルド試験ですって書いてある。
ワイルドの説明がそんなに。
これは基本、パッと見じゃ見逃します。
はいはい、
でもこのゲームによってめちゃくちゃ大事です。コインは何にでもなります。パンにはならないけど、
はい、
麦とか織物とか木とか石になるんだよっていうところはちゃんと、はい、覚えた上でゲームをしましょう。はい、そして、はい、助言者カードっていう、まあ、さっき言った能力カードですけど、この助言者カードはプレイヤーコマの移動アクション前にもゲット可能です。これ本来自分のコマがあるところのやつを取れますよっていうものなんですけど、
はい、
移動してからしか取れないって思ってる方がこの前いらっしゃって、そうではなくて、もう自分の出番が始まった瞬間、そこにいたやつも取れはします。
取れはする、
取れ
は
する。で、移動した後にも取れはします。
あ、
これ手番中1枚のみなんで、どっちかなんですけど。
選べるよっていう。
そう。
はいはい。だいぶ違いますね、それ。
で、またこのせいで余計にダウンタイムが長い。
はい、あ、なるほど。
あ、今取るかな、いや、何個か先行ったやつ取ろうかな、みたいなところで、またいろいろ考えちゃうんだな。はい。はい、そして最後の忘れやすい点ですけれども、恩恵トークンっていう、この後自分が移動したところの場所によってボーナスが入るっていう、このトークンがあるんですけど、これはですね、うん、移動前には発動しません。ここの差もあるんだな、はい、さっきのカードと違って。これは自分が今いるから発動ではなくて、自分が移動した、そこに移動した時初めて発動するかどうかっていう条件が入るんで、はい、これも間違いがち
です。間違えそうですね。
いや、ここはちょっとね、この3つっていうところは、ちょっと重々覚えておいていただいて、インストする際もね、気をつけていただけたらなと思いますけれども。
はい。
はい、っていう感じでもう、バッと今説明してきましたけれども。
はい。
はい、どうでした、はい、なんかもうようわからんかったでしょ。
うん。
うん。
そんなところであなたたちにクイズだ。
はい。
このゲームのネガティブな点を想像してみてね。遊んだこともないけど想像してみてね。
うん。ないけど。
はい。
はい、かおりさん。
ルールがわかりにくい。
いや、ルールがわかりにくいのだろ。見落としやすいだけです。わかりにくくはない。
見やすいのか。
これは決してネガティブな点。はい、まあまあ、まあそうでもないかな。
うん、そうなんですね。
はい。
はい。
はい、ゆばこさん。
やっぱ考える時間が長くなっちゃう。
まあその通りですね。やっぱ一番のネガティブな点を挙げるんであれば、やっぱダウンタイムの長さですね。悩むのが楽しいとは言ったものの、それでもやっぱり気になっちゃうんですよ。さっきも言ったように、このゲームは得点へつながる手段っていうのは豊富に用意されていて、1手番で考えつくことがめちゃくちゃあるんですね。結果、手番前にですよ。
はい、
あ、ちょっと待って考えさせてってなっちゃうんですよ。プロットしてたけどやっぱ変えようっていうところでまた変えたりとかっていうので、ラウンドの頭だけではないです。となるとプレイ時間を下手するとインスト込みで2時間半ないし3時間かかっちゃうかな。で、個人的にはゲームデザインとして、もうちょっとその得点手段とかタイミングを絞るか、途中で閉じちゃったりとか不利益に変化するマスっていうのは用意されててもよかったなとは思いましたけどね。そうしたらもっと絞って考えれるようになった。ただでもやっぱりこの作者はもう作りたかったんで、こういうゲームが
盛りだくさんで入れたかった、
入れたかった、悩んで欲しかった、
はい、
そこに乗っかってあげましょう、
はい、
っていう、まあ時間に余裕を持って遊びましょうねっていうところですね。
はい、
そしてもう一点ネガティブな点、はい、なんですけれども、はい、アイコンが見づらい、
ちょっと思いました。
これラグーザでもありましたけど、はい、ちょっとボードがですね、またこれね、緻密な、
はい、
アートワークでちょっと見づらいっていうのと、あとね、見てこれアイコンがハイパーちっちゃいです。
ちっちゃい。
あ、それ絵柄じゃない、
絵柄じゃないです、これ。ただでさえカードちっちゃいのに、カードに書かれてるこのアイコンとかもハイパーちっちゃいんですよ。これ老眼の人無理じゃんっていうぐらい。
これちっちゃい。
っていうところですね。でもこれもご安心ください。ラグーザと一緒なんですよ、これ。なんと裏面を向けると。見やすくなって
る。
なんですかね、最近の流行りなんですかね。
最近の流行りですかね。優しくなるっていう。
そうなんですよね。ちょっと目に優しくなる。でもアイコンはちっちゃい。ここは変わらないんだな。
ちっちゃい。変わらない。
っていう意味では、まあちょっと遊ぶ人を選ばれるかもしれないんですけれども、まあそこら辺をちょっと気にしつつ、まあ余裕を持って遊びましょう。はい、
はい。
といったところでした。はい、もうじゃあ、そんなことないんで点数をね、
はい、
もうちゃちゃっとつけましょう。指標、ね、指標は指標。
指標。ゆばこさんですか。
あ、ここはゆばこさんですか。
はい、ですか。
100点の指標を教えてください。
100点の指標。どうしようかな。どうしよう。
どうしよう。
でも私、その、ゆばこって名乗ってる由来の、あれなんですけど、
何ですか、
私大好物がゆばなんですよ。
ゆばかよ、美味しいよね。
大好きで。
あ、ゆばこさんのゆばってそれなんですか。
食べ物から
でもちょっとさ、ブルジョワじゃない？やっぱ育ちの良さですよ。
感じましたよ。だって私、そんなの人生で食べた回数が、
本当だよ。
ちゃんと収まりますもん。
本当ですよ。湯葉好き。湯豆腐より湯葉。
湯豆腐より湯葉の方が好き。
へぇー。
ブルジョワも好きだ
よ。じゃあ私も今度から自身をフグ子って呼ぼう。
フグ、フグ
が好き。フグが好きとか。あと、キャビア子とか。
キャビア子。
わかりやすい。
なんか、すごいお金持ちの名前っぽいです。
トリコとかね。
伊集院キャビア子。
やだそれ。
で、湯葉、湯葉を100点とする。
湯葉を100点として。
これはすごい
よ。これは、あれですね、あの、いつもの貧困な私たちから出なかった。
やめろ、悲しくなる。
高級な食材。意外と、そこの話多いんですけど、はい、確かに高級品ってあんまり出たことないですね。
そっか、じゃあ湯葉を100点としますか。はい、じゃあね、想像でいいんで、
はい、
湯葉を100点として、ちょっとカオリンさん、期待値。
湯葉を100点として、80点。
湯葉より低い。
いや、もちろん湯葉私、好きが数えるものしか食べたことないですけど、うん、湯葉でも好きなんですけど、
まあ美味しいよね、
うん、いや、話を聞いてて楽しそうなんですけど、不安もすごく大きいです。
なんで？
やっぱ考える時間が長ければ長いほど、
うん、
もちろん集中力もあるんですけど、自分がミスった時の絶望感が美味しそうだな
って。まあね、それはあるかもしれない。
私ちょっとプロットがちょっと苦手なので、ミスっちゃった時にさっきあの、巻き返すのが大変だって言ってたので、そこにちょっと絶望してしまうと大変なのかなって。
大丈夫。
怖くて。
大丈夫ですよ。
ちょっと日和りました。
他のプレイヤーの資源さえ見てればなんとかなります
か、まあ、そんななるんですか。
うん。
いや、ちょっとだからね、期待値的にはっていうことで。
じゃあちょっとここは、ゆばこさんに100点として何点ですか、は
い
は
い、100点ですね。あ、でもすごい悩ましいです。ね、どう
する、怖い怖い怖い。
98点。
あ、ほぼ今だ。
ほぼ今。
ほぼ今。ほぼ今。
楽しそうだなってやっぱ思っちゃうけど、やっぱりその考える時間は私結構調校してしまうので。
あー、そうね。
そこでちょっと。
でもその点は逆に安心した方がいい。
本当ですか？
調校するゲームだからもう。
あ、そう、もう全然。
そんな調校しないゲームで調校すると、
は
い、
確かに。
ちょっと早くしたよってなるけど、このゲームはもうね、仕方ない。
大丈夫ですか、ね、
調校せざるを得ないんで、
は
い。
ならちょっと安心して遊べちゃう。
ということで、
うん、
もみさんは
110点です。
早い、
お、早い、
早いですよ。
早いし、いつもよりちょっと低めでしょ。
低いですね。
まあ湯葉美味しいですよ。
はい。
ね。
はい。
まあ私実はどっちかって言ったら湯豆腐料理なんですけど、
はい、
湯豆腐をね、うん、その醤油とかポン酢とか、
うん、
私ちょっとね、ポン酢に醤油入れちゃか混ぜて、
はい、
で、それで湯豆腐食べるんですよ。
へ
ぇー。で、それをご飯の上にかけて、最終的にこう崩してですね、
はい、
で、さらにちょっとだけ醤油垂らして、鰹節乗せて、うん、
はい、
で、混ぜたやつを食べるのめちゃくちゃ好きなんだ。
美味しいだね。
美味しそう。
でも湯葉。
はい。
でも110点。
110点。
ポラポドで特集するかつってね、いつでも何でもね、
はい、
その、大いにお勧めするわけじゃないんですよ、
はい。
ちょっとやっぱりシビアな瞬間もあるし、
うん、
まあ誰にでもお勧めできるものではないので、ちょっとそこだけは、厳しめで考えると110点かなっていう。
なるほど。
まあいいゲーム、すごくいいゲームですけどね。だから、あの、ゲーマーで集まるって時に、あ、みんなでこれやろう、ゆっくり、みたいな、
うん、
みんなで温泉にゆっくり浸かろうみたいなノリで楽しむべきだなって思う。んで、まあ、これぐらいかなと、ということで総合点。
はい。
100です。
100点。
湯葉です。
湯葉、湯葉
です。失礼しました。はい、というわけで、こちらエマラの王冠は、湯葉を100点としたときに、100点となりました。
湯葉、湯葉、湯葉。
湯葉、湯葉、焼肉ではなかった、
はい、
はい、といったところでした。また後で遊びましょうね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして後半ですけれども、
はい、
映画紹介のコーナーですよ。映画紹介コーナー、
はい、
もう以前ドラマでしたから。
そうですね。
ボードゲームと映画で、
は
い、映画を紹介するというところで、もちろんですね、今回もネタバレは少し含みますけれども、根幹の部分とかオチには触れませんので、まだ見てない方も安心して聞いていただけたらなと思いますが、今回ご紹介する作品はこちらでございます。どどん、コンジアム。
コンジアム。
コンジアムでございます。お、お二人は見てない？
はい、見てないです。
これね、見ない方がいいです。めちゃくちゃ怖いです。
本当に？
やばいぐらい怖かった。私こんだけいろんなホラー映画見てきて、はいはい、久々に布団で目を隠しました。
おー、
それぐらい怖かった。
すごい。
でコンジャムってそもそもお二人何を指してる言葉かわかります？
ごめんなさい、全く
ないです。
コンジャムっていうのはですね、はい、実は世界7大禁断の地っていう風なのがあるんですけど、はい、その一つ、韓国クアンジュ市に実在する精神病院の名前なんですね。
禁断の地っていうかちょっとこう RPG 寄りな考えが、ね、
違う。まあ要は、まあ、心霊スポットとか行っちゃいけないよみたいな、
はい、
日本も実はですねその七大禁断の地、はい、ちょっと言いづらいですけど、はい、七大禁断の地っていうのは入ってまして、はい、沖ヶ原、樹海、はい、そして軍艦島、
はいはい、
実は世界の7つのうちの2つ日本が占めてます。
軍艦島あの観光地としても
今はね、
行けるから。
でも世界的に見るとやっぱりこういろんな歴史を考えると
ね、
っていう意味でのその、うん、まあ日本が決めたものではないんでね、その禁断の地っていうのは、まあこのコンジャム精神病院はですね謎の大量自殺があったんですよ。
うん、
だからたった4年で閉院してしまったんです。4年で終わっちゃったんです。でこの映画コンジャムはその精神病院を舞台にしたゴッリゴリの、ゴリゴリの心霊ホラー映画です。
おー。
ゆばこさん、実はですね、はい、韓国ホラーって近年世界的にも注目されてるんですけど、知ってました？
知らないです。
そもそも韓国映画ってあんまり見ないです。
見ないし、ホラーも私苦手な方なので。
おー、じゃあ今日は眠れなくなりましたね。
どうしよう。
でですね、まあホラボトとして紹介した中で言えば、韓国史上空前の大ヒット作となった、はい。
はい、
新幹線。
新幹線。
ファイナルスレス、ちょっと言えてなかったよね、パオリさん。明らかに。
言えてた、言えてた。うん、言えてた。
遅れて聞こえるよみたいになってましたけど。大丈夫ですか？そう、新幹線ファイナルエクスプレス。はい、もうめちゃくちゃ面白い。まあこれはね、
はい、
韓国ホラーでありゾンビ映画なんですけれども、はい、このコンジャムもそれに負けず劣らず、なんと、同日に公開されましたレディープレイヤー1を抑えて、ダントツでその週の興行成績1位。レディープレイヤー1も全く足元にも及ばず。で、公開たった2週間でですね、観客動員数256万人だったんですよ。ちなみに君の名はで言うと、2週間で299万人だったんですね。
はい、
だから256万人って、とてつもない人気なんですよ。ホラーですって。
ホラーですよね。
ホラーで256万人ですよ。
いや、考えられないですね。
ほとんどの人が見に行ったと言っても過言ではない。っていう、韓国でめちゃくちゃヒットした、このコンジャムですけど、あらすじ。
はい、
まあ、あらすじはね、いつものようにちょっとカオリンさんに、
はい、
言っていただこうかなと思います。
YouTube で恐怖動画を配信する人気チャンネルホラータイムズ。彼らは特別企画と銘打ち一般の参加者を募り心霊スポットとして名高いコンジャム精神病院へ潜入する。院長室、シャワー室、実験室を探索するうちに番組の想定を超えた原因不明の怪奇現象が続発。やがて悪夢の迷宮と化した病院内を泣き叫び逃げ惑う羽目になった隊員たちは世にもおぞましい402号室の呪いに触れることになる。
はい、というところでありがとうございました。ね、もうあらすじを聞いて分かったと思いますが、このコンジアム、
はい、
もうストーリーはもうコテコテのコテコテの王道ホラー、もう何の特色もない、つまんなそう、
その番組とかでちょっとあるやつっぽい。
そうだよ、グレイブエンカウンターズでしょ。完全に一緒。
そうですね、
まあ要は呪われた病院に若者が訪れた結果ひでえ目に遭うジャンルです。死ぬほどある、
はい、
5万本あるじゃん。
実はお金とかもありますからね。
なのに超ヒットした理由、
うん、
逆にすごいでしょ、
はい、
果たして何なのかですよ、
はい、
というところで作品の魅力に入っていきますけれども、はい、まずですね、超王道展開とハイソな YouTuber が主人公というエッセンスなんですね。こちら手法としては POV となってまして、ゆばこさん分かります？ POV
何ですか？
ほら、 POV を知らない、
はい、
ゆばこさんはロンデルも知らないしPOV も知らないんだな。よしよしよしよし、
教えてください。
ポイントオブビューです。
ポイントオブビュー、
つまり一人称視点ですね、うん、テレビゲームなんかで言えば、うん、そのドゥームとかね、
うん、
懐かしい。自分で言ってびっくりしたけど、ドゥームとかね、キャラクターの目になってっていうんで、まあ映画であるんで言えばカメラで潜入しました、だからそのカメラの映像をただただ流すみたいな POV っていうのがあるんですけど、まあグレイブエンカウンターズなんかそうですよね。グレイブエンカウンターズはもう特にその POV で病院に入って呪われちゃうっていうパターンなんですが、ところがどっ っこいこの今ジャムはですね、主人公たちはトップクラスの YouTuber です。
お
ヒカキンとか、はい、まあ、ヒカキンは一人だからあれだけど、はい、なんていうの、なんかいっぱいいる人たちいるでしょ、
はい、はい、フィッシャーズとかね。
あ、そう、はい、そう、フィッシャーズって言うんですか。私実は全然 YouTuber に詳しくないんであれなんですけど、はい、その人たちと一緒、めちゃくちゃお金持ってて、一、うん、人一台のカメラを頭に取り付けてるわけですよ。
はい、お頭に取り付けてる。
そう、
へ
ー。でさらには各部屋に取り付けたカメラとかドローンカメラっていうのを用いて、
ハイテク。
そう、ハイテク。それが切り替わりつつ話が進行していきます。この臨場感っていうのが斬新かつ面白い展開を生んでまして、
はい、
例えばもう普通にこう次どの部屋行くみたいなんでこうお互いに喋ってるんですけど、とある人のカメラでは普通に喋ってるだけなんだけど、うん、別の人のカメラで見ると後ろに誰かいるんですよ。
お
ーとかね。
面白そう。
そうでしょ。で後半はそういったカメラワークを用いた驚きとか恐怖展開の連続です。もうそのジェットコースター的スピードもたまらなくよくできているんですね。で片や前半はどうなのか、まあ、後半はスピーディーとして、はい、前半はどうなのかっていうと、これがまたいいんですけど、うん、とにかくウェイします。もう本当に
ですか、
今2人が想像してる5倍は、
はい、5倍は
もうカフェで騒いだり、はいはい、なんかパイ投げ合ったり、
はい、
マジこれなんかカラかなんかの PV かよみたいな、はい、なななななかってなっちゃうわけですよ。もうイチャコライチャコラして男女で、はい、本当、
うん、
でしまいにもう病院行くぞってなって、ここからかと思ったら病院に行く車の中でもうイエーイ泥打ち上がってやったーとか言って
めちゃくちゃ楽しそうです
ね。で病院着いて、でテント立てる、テント立てる時もイエーイ楽しいお酒お酒陽キャ
だな。
長いっす、それが
長い。
はよ行けやって、はよ入れやってツッコミなくなるんだけど、これがいいんですよ。ここカタルシス、この後の圧倒的恐怖展開とのコントラストなんですね。まあ極論ね、こういうのはどれだけざまって思えるかなんです、こういうジャンルって。
そうですね、大事なこと。
まあ、仮にね、ゆばこさん、コンジアム精神病院を供養しに行く善良な近隣住民が主人公だってみ、そんな人たちがひどい目にあってみ、かわいそうでしょ。何も笑えないでしょ、
はい、
その点この映画はめちゃくちゃ笑える。怖いけど、
怖いけど笑える。
あんなウェイしてたから。でさらにこの映画の魅力なんですけど、女性がみんな美人。
お、
めちゃくちゃ美人です。これはね、さすが韓国映画ですね。
ですね、
男性陣はそうでもないですよ、ちょっと芋っぽいんですけど、女性陣がいいんです。やっぱ整形大国、うん、韓国からすれば普通なのかもしれませんけど、はい、日本で考えると不自然です。
むしろね、
そう、うん、こういった心霊映画ってよっぽどそのお金かけてるやつじゃないと、大概ちょっと目の細くてまだちょっと売れてないような、よく知らないアイドルとか、そういうのを抜擢しちゃった結果、すげえ芋っぽい演技してダサくになるわけですよ。キャー怖いーとか言っちゃうわけですよ。でもこちらは演技力もズバ抜けていいし、もう美形揃いなんで、楽しい。このアイドル級に可愛い人たち、まあそれがどうです、最初は表面上のウェイ感でね、楽しんでる。
いや
友達じゃなかったんです彼らは。こう YouTuber、 そう YouTube が好きだから集まった一般市民なんですよ。そんな奴らがまともな精神性なわけがないでしょ。
そうですね、
ね、
うん、
だからもう病院に入ってからはもう心的ストレスと名声とか金銭欲からの極限状態に陥って、だんだん本性を表していくわけですよ。もうウェイじゃなくなっていくわけですよ。もう最後らへんはもうケンケンゴーゴー、もうバウバウバウバウのの
し、
バウバウののしり合って、もう幽霊そっちのけですもん。それがまた私、
ね、
私みたいな変態からしたらもうたまらない、もうゾクゾク、もう美女がドロレスしてるみたいな、もうゾクゾクするわけですね。特にこのおっぱい担当がいるんですね、はい、このおっぱい担当はですね、なんでか知らないけど革ジャンに谷間ブリンって出た状態で、なんでこんな寒いところに行くのって、なんでって。んでまた首にはスカーフ巻いてるんですよ、
はい、
こんなおっぱい出してるんでスカーフ巻いたらどうなるか、そら当然幽霊にスカーフいじられますいじられますよ。で今スカーフ 動いたとか言うわけですよ。いや、そらそうだろ。そのためにつけてきただろ、明らかに。で、この子がですね、もうこんな可愛いでしょ、今写真見せてますけど、可愛い子がですね、ボロボロになっていくんですね。こんな顔なって、で、さらに最終的には、こんな顔になりますからね。らぐちゃぐちゃ。この顔もちょっともう怖いでしょ。
そうですね、ちょっと柴田理恵さえ感じる。
そう、柴田理恵、もうクールの柴田理恵に近いぐらいの男らしさを感じるほど、あの美女が、
はい、
あの美女が、こんなことになる。たまらないです。もうぐちゃぐちゃです。いやー、これが楽しいんだ。
面白そう
っていう。そしてですね、もうここからですよ。もう徹底的に視聴者を怖がらせようとする容赦ないホラー演出。
うん、
これに関しては本当やばいです。見ない方がいいです。もう日本だったら絶対やらないです、ここまで。なんでかっていうと、やっぱり日本でこれやっちゃうと問題になっちゃうんですよ。例えば、それでね、失神したりとか、まあ映画館だったら退席しちゃうと、ちょっとしたことで炎上しちゃうじゃないですか。まあ韓国もそうないわけじゃないんですけど、韓国って結構、まあそういった点はもう振り切ってるんですよね。その振り切ってる部分でやっぱ見応えがあるんだな。
素晴らしいですね。
だからコンジャムでは容赦ないから、もう私も久々にそこでもうあってさっきも言ったように怖い怖いってなっちゃって、なレックと同じぐらい、レックも初めて見た時も本当怖かったですけど、いやー下手したらあれ超えますね。で、なんかあれらしいんですけど、韓国ではあまりにも恐怖すぎて怖すぎた結果、ハッシュタグコンジャムなんて怖くないっていうのが流行ったんですよ。ハッシュタグコンジャムなんて怖くない、怖すぎてみんなが SNS でそれを拡散したんです、
はい、
怖くない、全然怖くないって、
はいはいはい、
でそれが社会現象になったんですよ。すごいでしょ、
すごい。
だからみんな怖すぎて頭おかしくなっちゃったで好きなシーンで、まあ、ちょっとネタバレですけど、私の好きな怖いシーンで言うと、はい、そのなんかこうなんだろうな、想像するのはサイレントヒルの看護師いるじゃないですか、ナース、
はい、
ナースのモンスター、そう、
あ、はいはいはい、
モンスターのナースみたいな、そう、
はい、
まあ、あとマネキンが2つくっついたようなやつとかあるじゃないですか、
はい、
ああいうちょっと顔内系の女子みたいな、はい、ああいうスラッとしたバケモンみたいなのが全裸で暗闇の中で立ってて、
怖
い、でなんか変なポーズ撮ってるんですよ、顔が見えない感じ、
めっちゃサイレントヒルっぽい、
でピタって止まってて、へっへっへってなったから、パッて目をそらしたら、そっちにスリスリスリスリスリってスウェーするんですよ、スウェース
ウェーって、
そう、あのジョイスティックを2回トントントントンってやったようにとか、アシュラ旋風みたいにスイッてスイスイって、なんかもうなんだろうな、ここ若干空っぽいんですけど、なんかね、
ちょっと感じる K-POP
怖いけどちょっと笑っちゃう、そこ見応えあるんですよね、
見たいですね。
あと友達がとんでもないことになって、
はい、
言ってしまったらちょっともう幽霊側になっちゃうんですけど、はいはいはい、その時の写真もう今から見せますけど、はい、これは多分ゆばこさん見ない方がいいんで、見といてほしいんですけど、
はい、
こういう感じになるんですね。で、こう、
ゆばこさん見ない方がいいかも。
そうですね、これはこれ見ると多分、そう、トラウマになっちゃうぐらい怖い顔になるんですけど、ですけど、この時にビヨビヨビヨビヨビヨビヨって音がするんです。
何
の？わかんない
ですか？
ビヨビヨビヨビヨビヨビヨビヨビヨって音がするんです。その子が言ってるんですよ。ビュービュービュービュービュービュービュって。
なんかあの、口にほら挟んでこう、なんか、ブレードみたいなやつ。
はい。ダイエット用のやつ。
そう、ダイエット
用のやつ。ビュービュービュービュービュービュービュって。で、えって思うじゃないですか。でも私は斬新すぎて逆に怖かったんですよ。怖いんだけど、その後も追いかけてきた時に、
はい、
後ろの方からビュービュービュービュービュービュービュービュって。いやいや、いやいやいやいやいや。
シュール。
そう。なんか、シャンシャンシャンとか、じゃなくて、ビュービュービュービュービュービュービュだから、なんかこれどういう気持ちで見たらいいんだろうって。
面白いですね。
面白いでしょ。
なんかちょっと、なんかほんとサイレントヒルみたいな。
ただ、そういうちょっと斬新な部分、そう、カメラワークにしても、そのスウェーするにしても、ビュービューにしても、そこがもうね、なんかその違和感みたいな、自分が王道だと思っているところを切り崩された違和感があって、すごい怖いんですよ。
いや、素晴らしいですね。
ね、
やだ、見たい。
いや、絶対見た方がいい。
はい、
こちら、なんと、アマゾンプライムで、
ま、
無料ではないですけど、もしくは、蔦屋さんとかね、
はい、
そちらでお借りできますから。
はい、
これ、意外とみんな見てなくて、
はい、
まあ、このコンジャムのツイッターアカウントがあるんですね。公式ツイッターアカウントが。その、公式ツイッターアカウントに、びっくりしたんですけど、まあ、フォロワーが、まあ、1500人しかいないんですよ。
はい、
あ、ちょっと少ねえなって思ったんですけど、はい、どんなことつぶやいてんのかなと思ったら、なんかね、ホラボドリツイートされてました。
公式に？
え、すごい。
来週のホラボドではエマラの王冠とコンジアムを特集するよっていうツイートを
公式に、
そう、映画コンジアムのツイッターアカウントに。
なんてことでしょう。
リツイートされてました。
初の公式にリツイートされ
た。びっくりしちゃったな。
すごいですね。
はい。だからね、コンジアムのところにエマラ農館、コンジアムの公式にエマラ農館が載るっていう写真が。
びっくりだわ。
よっぽどですよね。
よっぽどですね。
だから日本の人も見てほしいんだよな、これ。まあ韓国映画苦手とか、ホラー映画苦手っていう人はまあ結構いるんで、このまあ2つの要素から考えると結構少ないかもしれないんですけど、ホラー好きはもう絶対見た方がいいです。
そうですね。
本当に評価高い。ただとにかく怖いんで、布団を片手に。
ちょっと深夜怖いですね。
うん、
深夜
は、ね、で、怖がりたい人は部屋を真っ暗にして、ヘッドホンで見てください。
怖い
という、はい、こちらコンジャム、はい、ぜひ見ていただけたらなということで、韓国ホラーは今後も目が離せない。
そうですね、注目ですね。
という、はい、とこでしたよ。まぁ、ちょっと今回はね、はい、私ばっかり喋っちゃいましたけど。
伝わりました。
はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
はい、というところでした。駆け足でやってきました、このホラボド。はい、まあ告知、まあ特に告知今回ないんですね。
はい、
だからいつもの言って、そう。
あら。
ない。
ない。珍しいですね。
もう日々もうね、忙しいからね。来週も何配信するかとかもう決める余裕がないんだな。
忙しいですね。
でもストックはたくさんありますんで、
はい、
そのうちの面白いのをどんどんと配信していけたらいいかなと思いますよ。
はい、
はい、といったところで、じゃあいつもの言ってください。
はい、
これはじゃあゆばこさんにお願いしようかな、
はい、ぜひ、
はい、
はい、どうぞ。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマークホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、暑さ抜けて寒くなっていきますけれども、
はい、いいですね、
いよいよね、はい、もうあとちょっとで、年末ですから、
はい。そうですね。その前のゲームマーケットも。
そう、ゲームマーケットもあるし、はい、で、最近ね、イベントはもう目白押しで、ね、そのもう、ボードゲームって秋結構イベント多いんですよね。まあ、フリマにしても何にしても。はい、だから、この前 WWGF っていうのがあって、ゆばこさん行きました？
行ってないです。
あ、WWGF、かおりさん知らない。
はい、あのなんかプロレスのイメージしか
ね、そんな乗り上げますけど。
ありますね。
まああれです、あのワードゲームを取り扱うゲームイベントなんですよ。かなり大きく、私最初予想してたのは、はい、もっとねなんかまあコンパクトなものかなと思ったら、東京ボードゲームコレクション以上の規模で、すごい人集まってたみたいで、で私ちょっと行けなかったんですよ。
はい、
で実は、まあ、こんなところで言うとあれなんですけど、トークショー、そこでトークショーあるんですけど、はい、田中間さんがやったり、ドロッセルマイヤーズの渡辺さんがやったりみたいな、はい、そこに私実は呼ばれてたんです。トークショーやってくれと、
はい、
炭酸のあさとさんから、
はい、
なんですけど、まあ、結局蹴っちゃったんですよね、
はい、
で蹴って何してたかって言ったら、はい、プール行ってました。プール、近くの市民プールに、
近くの、それを蹴って
一人で、
一人で何してたんです、一人で。
いや最近腰痛めちゃって、これはまずいってなってね。しかも、はい、WWGF ってなんか地べたで遊ぶみたいな、
はい、
ちょっと凝ってるんですよ。なんかだからマット引いて、はい、会場全体に、はい、でもう地べたでこうインストして地べたで遊ぶみたいな、結構ね面白い取り組みなんですけど、はい、そんなん私行った日にゃあでしょ、
地べたはキラーですね。
まあ、どっちにしてもだから無理だったわけですよ、
はいはい、
うん、だからトークショーもね、ほんと炭酸のあさとさんに言ってもらえたらめちゃくちゃ光栄だったんですけど、ちょっと、はい、まあ、次回また来年以降あれば、
そうです、ね、
お願いしてもらえたらなと思うんですよね。
そうです、
はい、
ちょっと様子を直してね。
うん、でもやっぱ運動はしなきゃなっていうところで、
はい、
今月は運動習慣にしようと思ってますから、はい、うん、お二人も頑張って。
そうですね、
ボードゲーマーは腰が命ですからね。
はい、
といったところで、はい、もうこの実は収録自体ももうね腰に大ダメージなんで、終わらせますか。
終わらせましょうか。
じゃあいつもの言って終わりましょう。
はい、
はい、いいですか、ゆばこさん、なんか悔いを残したことはないですか。
ないです。
例えば便利でしょ、便利って言っちゃったりと
か。便利です。
なしで、なしシーで、
なしで
シーシーでね。ありがとうございました。はい、せーの、チャオチャオ。